耳アラカルト、
北海道ライブ朝耳。毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしてきたんですが、今日はそれ行く前にメッセージいただいております。
はい、
峠の下のガリガリババアさん、ななこさん5年半お疲れ様でした。
ありがとうございました。
今日が本当に最後のななこマジック朝から晩御飯の一品ですね。ななこさんには毎回助けられました。もう声を聞けないかと思うと寂しいけど、またいつか拝聴できればと思います。本当に本当にありがとうございます、というメッセージでございます。
参考にしていただいて本当にありがとうございました、はい、というわけで火曜日、ななこの朝から晩御飯です。私渋谷ななこが季節の旬の食材をテーマに毎週一品レシピをご紹介してまいりました。朝一からその日の晩御飯もしくは晩酌に役立つ情報をお伝えしております。懐かしく思い出されます、去年の3月30日尻打ちのニラに始まったこのコーナーなんですけれども、
ニラスタートでしたね。
数々の道産食材を北海道の旬にのっとってご紹介してまいりました。最後の今日はですね、北海道フードマイスター検定のテキストにはなんと載っていない食材ですね、ブリ。
北海道の食材としては、まあ、公式には認定されていないような
ものでしたね。まあ、認定されてないとまではいきませんが、やっぱり数がちょっと少ない、安定がしていなかった、というものなんですね。というわけで現状をですね、読売新聞の2月19日の記事からご紹介です。ブリの産地がこの数年で様変わりしている。ほとんど漁獲のなかった北海道が2020年に年間漁獲量で全国トップとなる一方、すごいですよね、2020年に年間漁獲量全国トップ
なっちゃったんですよね。
となる一方、寒ブリで知られる富山県新潟県では不漁が続く。海水温の上昇が影響しているとみられ、冬のブリといえば北海道という時代が来ると語る市場関係者もいる。北海道産の冬のブリが市場に出るようになったのは2015年頃。当初は定置網などに混じる程度だったが、漁獲量が飛躍的に増加、不漁のサケやホッケに代わって秋冬の水揚げの主役になりつつある。羅臼漁協では重さ8キロ以上の大物を世界自然遺産知床羅臼産船上活締めブリとしてブランド化、
はい、
東シャコタン漁協古平町も一定の重さや体脂肪率を超えるブリを至宝、ブリの宝と書きます。
いい名前、至宝いいですね。
いい名前ですよね。至宝として売りまして、漁獲量は2016年の38トンから21年は540トンに急増している。
増えましたね。
積極的に取っていこうというふうに切り替わってきている部分もあるかとは思いますけれども、まあ、増えているんですね、で一方富山や新潟県ではそれと反比例するような漁獲量になっているということなんですよね。では需要と消費に関してはどうなのか、函館での動きを去年10月の北海道新聞の記事からご紹介します。以前北海道応援あやさぽであやさんが紹介されていましたね。この函館の様子から紐解いていきましょう、
はい、
ブリの豊漁で浜は活気づく反面、道内ではあまり馴染みのない魚種のため認知度の低さが課題となっている。総務省の家計調査によりますと、道内の2019年のブリ年間消費量、漁獲がほとんどない沖縄県に次ぎワースト2位。
もったいない。
2020年には漁獲量全国トップなのに
もったいない、
ワースト2位、全国平均の半分以下。道内の市場では単価が低く、漁獲後はほとんどが道外や海外に輸出されているというものなんですね。そこでブリの地元での消費を後押ししようと、渡島総合振興局は2018年に函館ブリ消費拡大推進協議会を設立。新たな食文化として道南ブリをどう根付かせるのか、これが問題だということですが、この協議会が設立されてからもう4年経ちますけど、皆さんどうでしょう、ブリどれぐらい召し上がってますかね。まだやっぱりちょっと使い方がわからないという方も多いという側面もあるかと思うんですが、この記事にはイベントなどで提供されたいろんなメニューが、ね、載っていました。あやさぽで皆さんご存知、函館ブリタレカツと、そのバーガーがありましたし、鮭フレークならぬブリフレークですとか、函館ブリ塩ラーメン、ブリの燻製ブリくんなど ですね、このメニューの名前を聞くに、私食べれているわけではないですけど、おそらくブリのこうしっかりとした肉質であったりとか、うん、まあ、癖というか味の濃さ、こういうのを生かしたお料理たちだろうということが伺えます、
はい、
というわけで家庭でも手軽にこのブリを楽しめるように、私もこれらに習ってですね、ブリの肉質を生かしたレシピを一つご紹介いたします。今日のレシピはブリネギマです。
ネギマ、
ネギマでございます。材料です。ブリ切り身ご用意ください。 150g、 長ネギが1本、ラード大さじ1杯ほど、チューブでしたら5センチくらい出せば大体大さじ1ぐらいです。料理酒が大さじ2、お塩が2つまみと岩塩1つまみ、これなければ先ほど2つまみと言ったのを3つまみにしてください、普通のお塩をね、
はい、
これでも構いません。では作り方です。ブリの切り身の両面に塩を振って10分ほど置きます。水分がにじんで塩の粒が見えなくなった頃合いに料理酒をかけて塩気を流して、そのお酒水分をキッチンペーパーで取り除きます。長ネギを 2,3 センチくらいのぶつ切りにします。ブリも同じくらいの太さに切ってください。皮がついた切り身の場合は皮が小さくなるような向きで切っていただくといいです。フライパンにラードを引いて火を入れて溶かしたら、ネギを先に弱火で焼いていきます。片面に軽く焼き色がついたらひっくり返してブリを加えてさらに焼きます。全体をひっくり返しながら焼いていって、ブリに完全に火が通ってネギにこんがりとしたいい焼き色がついたら、岩塩を振りかけて絡めて完成です。
ということで、
はい、
久しぶりの生の実食でございます、
はい、
目の前に出てきたのは想像していただくと豚串ですね、それがブリになったようなネギマ、ちょっと想像してください、
それぐらいの串を外した豚串みたいな、
はい、大きさに切ってあるということで、
はい、
じゃあブリからスタジオで食べるの久しぶりなんて言って食べますよ。
寒
うん、入れた瞬間に、
はいはい、
ブリってすごく噛み応えがあるでしょ、
うん、
それがすごく味わえるんだけど、臭みが全然ないですね。
いいでしょう。
いい風味だけが上がってきて、ちょっとネギも一緒にいただきますわ。
どうぞ。
あ、これ、あ、これ絶対甘いわ、このネギ。うん。うん。うん。
父さんのネギはシャッキリするんだよな。
ネギと一緒で、
はい、
また味わいがこのネギの甘みが加わったことで、
うん、
引き立ちますね。
いいでしょ
う、
これ塩ですよ、味付けは。だから
だけでしょ、
だけですよ、ね、
臭みどこ行ったんですかこれ。
臭みは飛びました。
飛んだ。
あさっての方にしっかりとラード、うん、融点が低くてですね、はいはい、温度が上がりやすい油なんですけど、その油でしっかりとゆっくり焼いたことで、うん、加熱でまず匂いが飛びますし、うん、長ネギの、皆さん過去の放送を思い出していただきたいんですが、硫化アリルってお話しましたよね、
うんうん、
あれ香りの成分でもあるんですけど、動物性の臭みを飛ばす成分でもあるので。
ああ、それがあるんですか。
そう、この2つの合わせ技でですね、塩でこう下味もちょっと臭み取りもしてますが、さらに臭みがこうなくなっていって、そしてネギの甘みとラードのコクで美味しくなるという。
チンカチンカの100個いルービー1つください。
100個本当ね、そういう味になってると思うんですよね。最後まで酒飲みなコーナーで申し訳ないんですけれどもね、美味しいですよ。
で、切り身ってほとんど骨の存在がないでしょ。
うん、そうなんですよ。
それいいですよね。
これ本当多分お子さんとか大好きだと思いますね、ブリ、うん、はい、
いやいやいやいやいや、ということでご紹介していただきましたけれども、
ブリネギマでございました、
はい、まだまだメッセージたくさんいただいていますので、ちょっとご紹介させてくださいね、
はい、
旭川のあじさいさん、私は渋谷さんのお料理コーナー特に好きでした。リスナーと同じ視点でアレンジが効き、素晴らしい発想だなと感心しておりました。実際に買い物に出向き調理されているからこそ社会の動向を感じながらご提案、くださいましたよね、
はい、
私と同じように思うリスナーがたくさんおられると思います。控えめな姿勢も渋谷さんを尊敬しており、これからも応援しています。どうかお体ご自愛くださいというメッセージ、
ありがとうございます。
あとね、おはがきでも
あら
いただいてるんですよ。
ありがとうございます。
ラジオネーム旭川のはるみさんですね。夫が毎朝ラジオを聞いています。先日私も一緒に聞いていたら、夫がいつも言わない言葉を言いました。ハム巻きネギグラタン料理食べてみたいな。私もびっくりして、ワンパターン料理ばかりだったことをちょっと反省、作ってみました。
そんな、
でも生ハムを使ったことがなかったので、ちょっとしょっぱくなってしまいました。今度は塩を調整します。それでも夫は自分でが食べてみたいという料理を作ってくれたことに笑顔。この間読んだ本の中には、パンは人を笑顔にするって言葉があったけど、私はハッとしました。料理って本当に笑顔にしてくれて、その笑顔を見ると私も本当に幸せな気持ちになりました。なんだかこの料理のレシピの方に感謝してハガキを書きました。ありがとうございました、ということで、旦那様が聞いていたことがきっかけでこのコーナーご参加いただいたということで、おはがきもいただきましたよ。
嬉しいです。ご夫婦仲良しです ね素敵ですね。
ちょっと待って、夫婦の中あなたの料理がつないだんでしょ。
いや嬉しい、ありがとうございます。シコエジャンボ大グラタンってやつですね。長ネギと生ハムのグラタンですね。
ありましたね。ありましたねって言う僕も失礼ですけれども。
もし長ネギお好きな旦那様でしたら、ちょっと普段食べ慣れてる味に近いと思いますので、今日のブリネギはぜひちょっと作ってみていただけたら嬉しいなと思いますね。
はい、
はい、ありがとうございます。今日ですね、この最後にブリを選んだ理由っていうのを最後にちょっと皆様にお伝えしたいなと思うんですが、矢畑さんからもお話ありました出世魚ですね、ブリ。そうである他にですね、西日本では北海道では鮭なんですけれども、年取り魚というふうにも言われますね、このブリが。
年取り魚、
はい、大晦日とか年越しのごちそうとして食べられる、年神様を迎えるためのごちそう、縁起物の一つということなんです。なんだか縁起物とかそう気にするのはちょっと矢畑さんの影響あるかなっていう感じもあるんですけれども
染まってきましたね。
はい、この1年ですね、リスナーの皆さんをはじめたくさんの方々のこのお力添え、お知恵などいただいて、このコーナー続けることが本当にできました。皆様のより一層の発展を願ってですね、このブリ、そしてこのレシピをお届けいたしました。1年間本当にお世話になりました。ありがとうございます。というわけでラジオクラウドポッドキャストで配信もいたしますので、ぜひ朝耳の、ホームページなどもご覧いただければと思います。以上、朝耳アラカルト7個の朝から晩御飯最終回でした。1年間ありがとうございました。